バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。
はい、こんにちは、ワンダです。
こんにちは、キベです。あ、どうもどうも。
こんにちは。お元気ですか、キベさん。
そう、久しぶりです。どうも。元気です。
久しぶりです。なんかね、またお互いバタバタしてましたが。
あ、そうそうそう。
うん。で、今回は、51回に出てもらった、サポテックラグとメキシコ雑貨の店、ナダさんの、マドカさんの方にゲストで来てもらっています。マドカさん、こんにちは。
こんにちは。マドカです。あ、すごい緊張してる。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はね、セイジンさんと一緒に出てもらって、いろいろお店の話とか、あとエキパルチェアの話とか、ビールの話とか、あとトルティージャーチップスの話とか、いろいろしましたが、その後、はい、お元気ですか？お二人とも。
はい、元気です。その際は、すごく、お世話になりまして、おかげさまで商品が、チップスの売れ行きが良くて、夫婦ともとも感謝しております。で、はい、ありがとうございます。で、この前メインで、インタビュー受けた主人がですね、実は9月の末から単身赴任でミャンマーの方に一人で行ってしまい、現在は私が一人でメキシコ雑貨のナダの店長をお店を守っている感じです。
おー、そうなんだ。お元気ですか、聖人さんは。なんかご飯合うとか合わないとか。
あ、なんかね、お腹壊し、やっぱり一回お腹壊すらしいんですけど。
なるほど。
脂っこいからとかいろいろお水が合わないとかで、一回崩してましたけど、食事はまあまあ美味しいらしいですね。
あ、そうなんだ。
あとね、木部さんが今回出演されるってことで、主人にミャンマーのビールの話聞いたんだけど、
うん、
ミャンマーは、主人めっちゃビールが好きなんですよ。だからもう、どこの国行ってもまずビールを探すんですけど、そして冷えてるかどうかっていうのもチェックなんですけど、キリンが買収したので美味しいらしいです。
おお、
画像送られてきたんですけど、ラガービール。
ほ
ー、
うん、じゃあ後でちょっとその画像を共有していただいて、
はい、
ですね。はい。
缶ビールも生ビールも安くて、アルコールが 8% で高めのものが多いです。
あ、そっか。
高い。
氷とか入れるから高いんやっけ？確か。そうじゃない？
氷入れるのか、熱いから入れるんだね、きっと。
そうそう、氷入れるんですよ。
ああ、そうなんだ。まあじゃあこれからちょっとね、まどかさんも一緒に雑談会ということでいろいろ話をしていきたいと思うんだけど、木部さんも今日話したいことがあるんだよね。
ああ、そうそう。ですね、ちょっとリスナーさんになるのかな。台湾の方からですね、台湾、のクラフトビールをちょっといただきまして、この方があんまりちょっと時間が取れなくて紹介はできてないんですけど、何本かいただいて美味しくちょっといただいてます。またちょっと時間あれば、また紹介させていただきますので、すいません、ありがとうございますということだけお伝えをさせていただきたいです。
ありがとうございます。はい、台湾に住んでる日本人の方？台湾の方？うん。
日本に住んでるみたいです。
あ、そうなんだ。ありがたいね。
そうそうそうそう。
へえ、なんか、とってもインターナショナルな番組になりつつありますが。
はい、そうなんです。
へえ、そかそか。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日、まずは、まどかさん来てもらってるので、はい、まあちょっといろいろ話をしていこうと思うんですが、
はい、
今日まどかさん、ここで話したいなっていうことありますか？まずお店のその何、一人店長今してると思うけど、やっぱり大変とか、ありますか？
うん。まあ私、店長で、お店にいる分にはいいんですけど、
うん、
ホームページもあるんですよね、うち。ホームページで、ネット販売もしていて、そのネット販売の担当は主人だったんですよ。で、写真を撮って画像をアップして、商品説明とか、そういうのを全部やってもらってて、もう毎日おこもりして部屋でね、主人がいた時はずっと 朝、まあ主人も仕事してるから、朝の光で写真を撮り、出勤前に商品アップしたり、帰ってきてもまた商品アップしたりしてやってくれてたのが、もうミャンマーに行くってことで、写真も撮れなく、商品の写真も撮れなくなり、それにやっぱり向こうに行ったら、まあ写真送ってくれたら、あとのホームページアップやるよって言ってくれたんですけど、
うん、
やっぱり向こうに行くとね、いろいろ最初大変じゃないですか。できないだろうなと思って、私がやるからって言って、私がネット、全部まあ、ナダのことは全部やるっていうことになったんですけど、大変だったんだなって、いざ自分が初めて着手してみると。
なるほど。
写真の撮り方からもう大変ですね。皆さんよくネット販売上手に撮ってるなと思って、今ちょっと勉強中で、なんですけど、9月から10月の3週間の間に仕入れをしてきたものがたくさんあるんですけど、
うん、
早くして皆さんに紹介したいんですけど、
うんうん、
早くで、特にサポテックラグが結構今注目浴びてるみたいで、私たちがメキシコに行ってる間にテレビで放送したみたいで、
うん、
サポテックラグ検索されてて、うちのお店あと、メキシコに行ってる間にお問い合わせがあったり、新商品入荷するんですかっていうお問い合わせがあったりしたので、早くアップしろアップしろって言われてるんですけど、自分が許せなくて、その商品が綺麗に取れてないっていうのが、なかなかアップしなくて、家のこともやりつつ、ちょっと頑張らなきゃな、というところですね。
おー。はい、ちなみに、キベさん、サポテックラグって知ってる？
サポテックラグ。
知らないよね。
サポテックラグ。すみません、わかりません。
メキシコの手織り絨毯で、なんかね、すごいカラフルなんだよね。なんか
そうそう、
画像でもし今調べられたら調べてほしいんだけど、
うん、
結構なんていうのかな、
これね
そう
そう、すべて羊毛で織っていて、自然のもので染めたり、虫とかお花とかで染めているので安心安全で、あとやっぱりサポテコ族の完成というか文様とかが織り込まれているので、うん、すごく個性的でおしゃれで、
確かに
いいものなんですよね。結構一生ものの絨毯で、お値段それなりにするんですけど、見ていただいたらわかるんですけど、欲しくなっちゃうんですよね、一目見たら。
うん、
なんかすごい個性的で、すごい、はいはい、めちゃくちゃ、ね、なんていうんですか、感性がすごく刺激されるような感じのデザインですよね。
そうですね。で、結構大きいものとかは、最近ちょっと人気が出てきて取り扱うお店も増えてきたとは思うんですけども、大きいのとかはうちが結構商品揃ってるので、もしご興味あれば、よかったらナダのホームページ見ていただきたいんですけどね。
はい。
ゆめさん、じゃあ、ぜひ、ご購入いただけると、とか
言うことです
よ。
そう、でも、なんか本当に、高いのだと10万近くするのかな？でも、うん、それでもやっぱり、なんていうのかな、手織りだから、それだけかけて、みんなが一生懸命編んだものだから、色、なんていうのかな、年月が経っても、またいい味合いが出てくる絨毯なんですよね。
なんです、そうなんです。
そうなんです、そうなんです。
いいね、ワン
ダさん。
たぶん、さっき褒められちゃう。なんか、何か送られると思いますよ。ワンダさん。
そうそうそう、そう。そうなのよ。なんかね、メキシコって、昔の、なんか、先住民の人からの続いている歴史っていうのが結構、そう、模様に入ってて、うん、なんかメキシコって、なんかその神に捧げ物するときに、サッカーして、普通負けた方がさ、生贄になるじゃん。
うんうんうん。
しかし、勝った方が生贄になるんだよね。そうで、なんか心臓を取り出す台とか、すごい、遺跡に行くとすごい心臓を取り出す台とか普通にあって、
うん、ありますね。
で、そういう遺跡にも、その心臓取り出してますぜ、的な絵とかもあって、
結
構ちっちゃいから、そう、キベさんいつかメキシコ来てほしい。多分爆笑するから。
心臓。
そうそうそう、そうなんですよね。まあでも、じゃあ、まどかさん一人で大変ですよね。お子さんもいるのにね、なかなか子育てと仕事してっていうのも大変ですね。
だからもうそういうホームページのとかは、まあ土日はできないですね、子供がいるから。平日出勤前にちょっとやるとか、
うんうんうん、
家でずっと作業するとか、お店が、うんうん、って感じですね。豆じゃないとできないの、これ、本当にうちのオーナーって豆なんですよ。
絶対ケジンさんとキベさんは仲良くなると思いますね。
あ、そうですか。
うん、絶対なると思う。そんな感じがする。そうか、いつかね会えるといいなと。
そうですね。
そう、インタビューしてもらえませんか、主人のミャンマーでの生活を。
いや、もちろん行きたい行きたい。
ぜひ。
あとビールの話もぜひインタビューしてもらいたいキベさんに。
そうですね。
うん。でね、私たち、その、まあ、奈田さんと、まあ、仲良くなった縁で、12月の21日に、奈田さんのところで、みんなで集まろうって言っていて、
うん。
で、ただ、まあ、人数たくさんは入れないので、まあ、特に、こう、オフ会とかはしないんだけれども、ツイキャスっていう、なんだっけ、キベさん、ツイキャスって。
ツイキャスは、あれですよ、あのね、生配信でございますね。
うん。なんかできたらいいねって今、
ね、
うん、うん。話してます。
いいですね。なんかちょっとそう、うん、本当はね、バレラジファンの皆様に集まっていただきたいんですけど、うちのお店がちょっと狭くて10人ぐらいしか集まれないんですよね。
うん。あ、店って何時からオープンなんでしたっけ？あ、
お店は21日？
うん。
はね、土曜日だから、11時から6時まで。
あ、そうなんだ。
うんうん、
じゃあ、まあ、その時間、いて、
うん、
なんていうのかな。まあ、全員一気に入れないから、興味がある人なんか、うん、なんていうのかな。私たちのワークショップは、時間を決めて、それ以外の時間は来たい人が来てもらって、みたいな形にしたらどうかしら。
おぉ、あ、いいですね。
で、お店の中も見てもらって、うん、サポテックラグも見てもらって、
いいですね。じゃあちょっと、ね、見れ、ワンダさんたちの様子が見れるように、ちょっと、ね、空間を開けるというか、
そうですね。
ツイキャスした様子が見れるように、
うん。
まあ、思えばできるので。
うんうん。そうですね。ちなみにね、うん、キベさんは、とりあえず今の時点では、まだ未定だけど、
うん、行くはず。
12月21日。
うん、行くはず。うん、
え、朝一でさ、関西の方から来てさ、何時に東京着くの？
え、でもそんなん10時手前、え、9時、ほんまに早く来たら9時ぐらいに行けますよ。9時とか10時ぐらいには。
で、東京駅から灘山地まではどんくらいかかるんですかね？
ね、東京駅からだったら電車で1時間以内ですね。
うん。ほら、昼前には絶対行けますよ。
そういえば。おすごい、そんな遠くから来てくれるの？
あとその日、そう、うちの妹、陽子も多分来たいって言ってたから、
うん、
そうそう、軽くバレラジメンバーの何人かは集められるんじゃないかなと。じゃあ、まずその私たちのワークショップの時間以外で、まあ、他の人も来れる時間帯を設定して、じゃあ12月の21日に、皆さんに、まあ、少しでもお会いできるようにするという感じでどうですかね。
はい。
うん。そう。で、まあ、キベさん、まあ、泊まれるとかだったら、また夜ね、ちょっとどっかでご飯食べてもいいしね。
ああ、またやりましょう。ね、やりましょう、うん、やりましょう。
だから、なんか、オフ会、オフ会みたいなのはしないけど、なんか、会える、会い切って会える人に会おうみたいな感じはどう？
まあ、いいっすね。
じゃあ、そんな感じで、なんとなく、12月の予定は。
はい。子供店長、めっちゃ喜びますよ、もう人が。
あ、店ちゃんね。
うん。
そうだね。
喜ぶんですよ。
今、マドカさんとセンジンさんの息子さんのテンちゃん、いくつでしたっけ？
テンちゃんは4歳です。
おぉ、で、みんなにね、子供テンちゃんって言われてね。
そうですね。メキシコでは大変お世話になり、ワンダさんにも。で、今日、 ご飯一緒に食べながら今日ワンダさんとお話しするんだよって言ったら、うん、ワンダさんとどこで会ったって聞いたら、うん、サンミゲルアジェンデって言ってましたよ。
ああ、ちゃんと覚えてますね。そうそう。
タイ料理食べたよって言ってましたよ。
ああ、覚えてる。そう、来て、まどかさん一緒にね、来てくれて、
う
ん。
そうそう
そう。てんちゃんもすごいなんか、可愛いというか、元気な子で。
元気ですね。
そうそう。だから、キベさんにも会えるの多分楽しみにしてると思うので、キベさん仕事頑張ってください。
はい。
はい。そうそう。まあ、そんな感じで、じゃあ12月の話も、なんとなく決まって、お店は今後、まどかさん一人でやっていく感じですか？
そうですね。一人でやっていて、で、
うん、
で、もうやっぱり主人がやっぱり寂しそうなんですよ、すごい。まだ行って1ヶ月も経ってないんですけど、
うん、
11月いつ来るのって、ま、なんか何回も聞かれるんですけど、いや、それ早すぎるでしょって言って。まあすごい、やっぱりね、子供が大好きだから、
違
ってるんですけど、
うん、
まあ、ミャンマーに出発する前に、まあ、どうしても家族一緒になりたいんだ、一緒になった方がいいんじゃないかっていう話になったら、一旦お店はお休みにして、ミャンマーに行くことも考えようっていう風に話はあるんですけど、
うん、
私、やっぱり楽しいんですよね、お店がね。だからどうかな、まあ流れに、ま、任せですけれども、
うん、
でも野望が私あって、やっぱりお店をやるからにはもっと大きくしていきたいなっていう野望があります。
あ、そうなんですね。
皆さんにメキシコのことまだ全然知らない人多くて、うん、メキシコちょっと危ないとかそういうことしかね、聞くとそういうことしか言われないんですけど、
うん、
サッカーってすごくときめく可愛いものとか自然素材のものとか面白いものがいっぱいあるっていうことをもっと日本中の人に知ってもらいたいな、発信 し続けていきたいなっていうのはありますね。
そう、しかもね、なださんちすごくいろんな雑誌にも取り上げられてますもんね、有名な天然生活でしたっけ？
そうですね。はい。天然生活さん。
そう。
はい。
ね、すごく、うん、はい、有名なお店ですよね。メキシコ界では。
そうですよ。
そうそうそうそう、うん。だからね、そこ、せっかく知名度が上がってきてるのに閉めちゃうのはね、急にすぐ閉めちゃうのはちょっとね、やっぱり、まあ、
ね、
何かがあって、うんうん、いつかはっていうのはわかるけど、うん、そうね。
うんうん、ね、もっと頑張っていきたいなと思っております。
おー、じゃあ、そうですね。ちなみに、聖人さんは年末帰ってこないのかしら？
それがね、毎回聞いてるんですけど、今日聞いた、うん、ミャンマーは正月は1月1日じゃないんだって言われて、あ、そっかーと思って、あ、中国みたいに、なんていうの？旧暦とか、
旧正月みたいな。
正月か。そうそうそうそうそう。そうが、そういうのがあるから、お正月、日本のお正月は休みがないっていうから、じゃあいつなのかなって言ってたら、4月に10連休があるから、それは絶対帰るけど、とは言ったんですけどね。でも今日、でも今日てんちゃんが、全然そんなこと言ってなかったのに、パパいつ帰ってくるのって、LINE のビデオ通話で言い出して、ちょっと私たち夫婦はちょっと泣きましたけどね。
そっか、そっか、そっか。
帰って、いろいろ話聞いたり、日本食食べさせてあげたりはしたいとは思ってるんですけどね。
ちなみにミャンマーって有名なのって水祭りじゃないですか。なんか水かけ合いません？あれかな？あれで休むのかな？
水かけ祭り、インドとかじゃなくて？
あれ、インドでしたっけ？ミャンマーだった気するけど。なんか、
さんが調べてる。
キメさんが調べてる。
水かけ祭り、ミャンマー、4月中旬。正月にあたって水をかけることで古い年の汚れを払って新しい年を祝うことが目的となってるみたいです。
それ行きたいな、うち。かけてもらおうかな。
ねえ、日本からだとどんくらいで行けるのかしら、ミャンマー。そんなに遠くないのかしら。
ね、直行便だと十何万ぐらいかかるんですよ。
お金？何
時間かな。そうそうそうそう。だけどね、でしょ？だけど、乗り継ぎをすると、トランジットすると、もう、5万以内で行けるみたいですよ。3万ぐらい。
なんでだろう。どこに乗り継ぐんだろう。
うん、タイです。
そうなんだ。
でも、その代わり十何時間かかるけどね。うちの主人はその方法で行きましたけど。
へぇー。キベさん、ミャンマー行ったことある？
いや、ないです、ないです。
タイは？
タイもないです。
あ、そうなんだ。ぜひ次の旅の。ビールがうまいっていうのが、やっぱりちょっと気になるというか。
まあ、ポイントですよね。
ポイント、ポイント。
喫茶店好きな人は、楽しいかもしれないらしいですよ。喫茶店がすごいいっぱいあって、まあ、ちょっと甘いお茶を出されるそうなんですけど、
はいはいはい。
お茶好きな人にはいいかも。発酵、お茶を発酵した食べ物とかね、あるらしい。
お茶を発酵した食べ物、それお茶じゃないですか？
違う。
でも、食べる、葉っぱを発酵させたんかね。
そうそう。
あ、そういうこと。うん
キベさん、甘いの大丈夫だからいいんじゃない？
そんなミャンマーに行かせなくても大丈夫です。
私が行きたい。でも、キベさんの方がなんか、
な
んていうの、フットワークが軽いから行けそうだよね。
確かにね。
うん。そっかそっか。じゃあ、今、セイジさん、ミヤマにいますと。あとは、まあ、キベさんは近々ミヤマに行くかもしれないと。あと12月21日の、まあ、バレラジメンバーで集まるので、まあ、もし、だったら他の人もよかったら来てくださいと。あと二人とも何か、今日これだけは言いたいっていうのはありますかとか、キベさんからマドカさんにちょっとこれ聞いてみたいなとかあれば。
はい、はい、質問です。
はい。
はい。メキシコの雑貨屋さんではメキシコのビールは売ってますか？
うちですか？
そうです。
まだ売ってませんけど、キベさんが来るとき用意しときますよ。
あ、やった。
私が買っていった方が早いと思いますけど。だって私、12月の朝6時に成田空港に着くんですよ。
あ、そうよね。
そう、その日にそのまま灘産地行くから。
あ、そうだ。美味しいビールをね、うちの主人にくださいましたよね。
そうそう。だから、じゃあ、キベさんに買ってくね。
ワンダさんが買ってくれる。
ちょっと大好きなシリーズがあって、サンミゲルって、アジェンデっていう。うん、それを、セイジンさんにもあげたんだけど、キベさんにも買ってってあげるよ。だから、それでちょっとビールの、公表していただけると嬉しいですね。
その場でね。
その場でね。
はい。
いいんじゃないですか。うんうん。はい。おじゃあ12月21日。あれだね。じゃあツイキャスでそれだね。
ああ、なるほど。そうです。
うん。はい。
うん、
じゃあ内容もほぼ決まりつつ、
うん。そうですね。はい。
あとは。
あのね、12月21日ってクリスマスの前じゃないですか。
あ、そうだ。
うん。だからその21日のツイキャスの時にメキシコのクリスマスについてのお話を、ワンダさん。してほしいな。
あ、了解しました。調べてみます。
はい。
はい、OK。
メキシコ人に、はい、ね、結構特別ですもんね。
そうですね。うん。じゃあ、その話もして、
はい、
ですね、はい。はい。あとは、私からのリクエストで、その日、大浅見まどかさんがメキシコに来てくれた時に、朝を編み込んで、
うん、
なんていうの腕輪とか、
ね、
腕輪になるようななんていうのかな編み編みをしてそれがすごい楽しかったのでそれもお願いしています、
うん、はいそれはお守りに お守り代わりになりますね。
うん、そうそう。でね、その話もすごく良かったので、はい、まあ、そこ、その話もツイキャスでできたらいいかなと思います。
はい。
はい。じゃあ今日はなんか12月21日の大きななんか予告編になったけど。
うん、ぜひ、ね、まだにお越しください。うん、
はい。
10月からオーナーもいなくなり、新しい、なだ、店長だけ一人、あと時々子供店長が入って、頑張っております。前も多分バレラジさんでお話したけど、ね、結構、都内からも離れておりますけれども、ぜひ、ネットショップとかブログとか、ツイッターとかでご覧になるよりも、お店の方に来ていただいた方が本当に楽しいと思いますので、うん、ぜひ、遊びに来ていただけたら全力で私もおもてなししますので、ぜひ遊びにお越しください。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。はい。キベさんは？
僕？僕？僕？
うん、なんかある？
お店持ってたらいいな。
お店でメキシコのビール飲めたらいいね。あと、サポテックラグをキベさんに本当に見てもらいたいかも。
あ、そうですね。実際見たことないんで、ちゃんと見たいですね。
うん、そうだね。うん、ぜひぜひ。
はい。
ですね。はい。じゃあ、本編はとりあえず以上で大丈夫ですか？
はい。
はい、うん。じゃあ、今回は3人の雑談会でした。じゃあ、メール読みます。はい、今回はまどかさんも一緒に参加してもらいます。
はい、
まず、西郷さんからメールをいただいてます。
はい。
西郷さんは、絶対に負けられないポッドキャストの西郷さんです。
はい。僕ね、ちょくちょく出てます。
はい。はい、結構遊びにね、行ってますね、キベさん。
そうですね。
はい。はい。じゃあ読みます。バレラジの皆様、こんにちは。グッチーさんの言われていた4つの仕切りのボール遊びについて、私は町人と呼んでいました。ということで、グッチーさんのメール何でしたっけ？
ですね。4人で遊ぶゲームで、その、うん、なんていうんですかね、漢字の田んぼのタオルじゃないですか。
うん。
あんな感じのこの、はい、なんていうんですかね、このフィールドを用意して、なんかこう、卓球みたいな感じで遊ぶんですよね。卓球みたいな、テニスみたいな感じで。
うんうん。
合ってますよね、ワンダさん。
合ってる合ってる。
合ってるんですよね、うん。そうそう。それでその、なんていうかですね、その4つのマスに段階があって、で、その、勝ったらその段階の方に上がっていくっていうような、そんな感じのゲームでしたっけ？
そう。なんか、ね、グッチーさんのメールを読みますと、うん、正方形のマスを4つに区切って4人で行うボールを蹴り合う遊びで、1人が対角線に位置する相手にボールをバウンドさせながら投げ、お互いに蹴り合いながら枠の外に蹴り出した方が負け。
うん。はいはい。
で、うん、ちなみにまどかさん、私と同じぐらいの世代なんですが、この遊びしたことありますか？
全くないですね。
おー、まどかさん、ちなみにご出身は関東？
うん、四国です。
あ、四国なんですか？
あ、そうですよね。
うん、そう。
したことはある？ない？ないって言ってましたよね。
したこともないですね。うん。
おー。ちなみに、ぐっちーさんは、キベさんと同じ阪神出身の人です。
うん。
うん。じゃあ、ちょっと続けて読みますね。
はいはい。
グッチーさんの言われていたボール遊びですが、私は町人と呼んでいました。順位は確か、王、侍、町人、貧乏人、こんなんだったと思います。ルールは、ドッジボールを使って手でテニスのように打ちます。ルールはほぼテニスと同じ、敵陣でワンバウンドさせて打ち返せなかったり、自陣でバウンドしたり、ノーバンで枠外に出したらアウトです。
なるほど。
基本的には自分より上の位の人を倒すと自分の位が上がります。王は勝ち続けるしかありません。王を続けた人が勝ちです。僕らの独自ルールで貧乏人と王が差しで勝負して、貧乏人が勝つと一気に王に上がり、王と貧乏人が入れ替わるというローカルルールがありました。なので実力者が王でない場合は3日転換になります。
はいはいはいはい、はい。
うん、ということで、地方によって呼び名がかなり違うのは楽しいですね。でも不思議と、どの地域でもやってるんですね。足でボールを蹴るのも驚きでした。同じ遊びなのに地方によって呼び名が違う遊びってたくさんありそうですね。面白いです。バレラジ放送100回も近いということでおめでとうございます。これからも500回目指して頑張りましょうということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。え、じゃあ、まどかさんはしたことない、はい、私もしたことない。初めて聞きました。
うん。初めて聞きました、そんなの。うん。
もう、キベさんもやったことはない。
やったことない。
でも、やったことあるっていう人も結構多い。
そうなのよ。
そう、という面白い。あの、ゲームなんだけど、まどかさんよかったらちょっとこの調査にも助けてもらえると、はい、なんかこれやったことある人いるかどうか、はい、セイジーさんにも聞いてもらえると嬉しいです。
はい。
はい。ちなみにセイジーさんはね、北の方の出身ですもんね。あ、セイジーさん北じゃないね。千葉ですよね。
千葉です。
そっかそっか、はい。北の方にいたことがあった。
あ、そうですね。ちょっとだけ、
ね。そうだそうだ。ね、うん、はい。ですね。
くらいの頃はそんな遊びはしない年齢ですね。うん、
これの、グッチーさんの、なんていうの、このボール遊びの調査、まだまだ続きますので、皆さん、よかったら、ご協力お願いします。
はい。
はい。
はい。じゃあ、二つ目のメールを読みたいと思います。数日前にバレラジオ発見聞き始めた小野と申します。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またワンダさんとキベさんの声が聞けるとはということです。
おお。
なんかあの、数日前に私がメキシコ在住だったということを思い出されたそうで、あの、なんかワンダメキシコでググられたのかしら？
あの、ワンダメキシコで出てくるんですか？すごい。
出てくる。そうすると、ポッドキャストを始めているではないですかと、しかもキベさんとということで、なんかあんまり、その検索した時に期待されてなかったそうなんですが、発見した時はすごく喜んでくださったということです。
へー、出てくるんや、それで。
出てくる。メキシコにもうすぐ遊びに来られるということで、まだ、4話3回後半までしか聞いていませんが、これからじっくり拝聴させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、メールをいただいています。ちなみに、私と同じぐらいの年代の方で、ビールで酔った勢いも借りてのメールとなりますので、乱筆乱文ご容赦くださいということで、メールをいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
茨城からメールをいただいたんだけれども、まあ、ちょっと台風で大変だったということで、
うん。
ねえ、お二人とも台風どうでした？
もう関西はね、それたんで、あれなんですけど、そう、千葉の方、本当大変やったんじゃないですかってすごく思って。
千葉大変でしたっていうか、うちのお店の屋上が大変でした。
屋上が大変。
屋上のね、倉庫があるんですよ、屋上に。倉庫が掘ったて小屋みたいなの。
うん、
その、屋根が吹き飛ばされそうになってて、救急車呼んだっていう。
え？救急車？
消防車じゃん。
そうなんです。救急車、あ、消防車か、間違えた。
大変でしたね。
消防車呼んだら、消防車、うん、救急車か。いや、救急車だ、救急車、ごめんなさい。
本当に救急車
を。
うん。
そう、救急に電話して、それで、赤い車が来たから救急車。
それ消防車。
こなせる。
なんか、まどかさん、なんか、この間、はい、バレラジに出てきてもらった時、すごいしっかり3大イメージがあったんだけど、今日のバレラジでまどかさんも、私たちと同じ、
ね、
ネボキチームの仲間だと分かって、安心しました。
そうでした。そうなの。隊員をね、呼んだんですよ。そしたらね、私たちじゃあちょっともう、できませんから、レスキュー呼びますって言われて、レスキュー隊員呼んでもらって、
うん、
レスキュー隊が登場して、屋根をロープで引っ張り上げてもらったっていうね、
なるほど、
大変なことがあったんですよ。
お疲れ様でした。
大惨事にならなくてよかったと思って。
はい、なんかね、すごいいろいろ飛んできたみたいで、ね、うん、ニュース見てても亡くなった人も多かったからあれだけど、うん、うちもなんかその心配だったから、ゆうことようこに電話したら、で、ゆうこもうほんと半年とか、結構何ヶ月かぶりに電話声聞いたんだけど、
はいはい。
ゆうこさん、避難所にいて、
へ
え。ちゃんぽん屋さんのなんか面白い建物の屋根が飛んできて、その写真送ってきたぐらいにして、でもまあ別に特に被害はなかったみたいだけど、
へ
ゆうこさん、関東の横浜の方の、ちょっと海の、本当にもうすぐそこに住んでたから。
ああ、それ怖いわ。
そうそうそうそう。そう、でもね、なんかね、今これをお聞きの皆さんも大変だった人いると思うので、ね、早く、ね、普段の生活に戻られることを祈っています。
はい。
ね、本当にね、もうここ数年、みんな被害に遭ってるからね、木部さんのとこも地震があったりね、いろいろあったもんね。
ああ、まあそうですね。
ねえ、うん、新潟もそうだし、東京もそうだし、千葉の方もそうだしね、もう他、北の方、北海道もね、大きい地震もあったし、南もあったしっていう、本当にね、気をつけましょう、皆さん。
はい、
そうですね。
ということで、今回は以上で終わりにしたいと思うんですが、最後に木部さん、メールアドレスの紹介をお願いします。
はい、バレラジでは皆様からメールをお待ちしております。メールアドレスはラジオバレラペナアットマーク gmail.com radiovallepena アットマーク gmail.com です。
ありがとうございます。
はい。
バレラジでは iTunes の方の評価も、お待ちしておりますので。
そうですね、
ぜひよかったらお願いします。
はい、
お願いします。
はい、じゃあメールの方もね、何でもいいので、あ、聞いたよっていう報告でも、こんなビール飲んだよとか、灘さん行ったよとか、
う
ん、
そうですね
何でもいいのでお待ちしてます。
はい
はい、じゃあ今回は以上で終わりにしたいなと思うんですけど、最後に一言お二人ともありますか、何か。私は、ですね、この間、マツダっていう大きな会社の駅伝に出てきまして、
うん、
1キロ走ってきたんだけど、結果としては5分50秒で、自分のタイムとしてはいい方だったんだけど、でも、うん、一緒に参加した会社の人の中では一番ビリケツだったから非常に悔しいので、11月の2日に、死者の日マラソンをまた行ってきます。今度は5キロです。墓地がスタート。
格好するの？もしかして。
T シャツがちょっと、おどろおどろしだけで、でも、その日、結構、なんかミイラの格好して走る人も多くて、去年も走ったんだけど、
うん。
うん。なので頑張ってきます。
はい。
はい。そんなお二人はどうですか？
僕から行くと、ちょっとこの間ですね、あれあれ、さっき、お便りくれた西郷さんとかの出てる、絶対負けられないポッドキャストにですね、ちょっとお邪魔することがあって、そうそう、多分、近くかな、の回で、そのお二方もご登場する回を、多分あると思うので、またその回をお楽しみにいただければというふうに思います。
はい。
はい。
まどかさんは？
はい。私も、まあ、メキシコ雑貨を広げる計画として、いろんなこれからイベントにも出展していきたいなと思っておりますので、まあ、11月とか、うん、にちょこちょこ、出展するんですけど、もし来てほしいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡ください。
はい。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。まどかさんね、はい、朝会話の鈴木さんとお話もされてるので、よかったらそちらも、はい、はい、聞いてください。
はい。
はい。
はい。あれ、まどかさんも美人だし、鈴木さんも美人だから、なんか、豪華絢爛でいいですね、そのインタビュー会。私が参加したかった。
あ、まどさんの話もしてますよ、朝会話さんって
。ありがとうございます。はい。じゃあ、以上で終わりにします。それでは皆さん、アディオース。
アディオース。